分散投資どこにいくら投資すべきか。分散投資とは、一つの資産に資金を集中させた際に生じる損失リスクを軽減するため、複数の金融商品や地位、機関に分散して投資を行う方法です。本記事では、主要な金融商品の特徴、収益性、安定性、流動性の基準、投資傾向別のポートフォリオ例及び確認方法をまとめます。分散投資は損失の可能性を完全に排除するわけではありませんが、特定の資産や企業に集中するリスクを軽減するのに役立ちます。ポートフォリオを構築する際は、収益性、安定性、流動性を総合的に考慮し、まず投資目標と投資期間を決定する必要があります。預金やセキュリティ預金は市場価格の変動リスクが低い反面、収益率は限定的であり、株式債券投資信託には元本割れの可能性があります。年齢を重ねたり、資金を使う時期が近づいたりするにつれて、一般的にリスク資産の割合を減らし、安全資産や現金同等物の割合を増やします。ポートフォリオは一度決めたらそれで終わりではなく、定期的にリバランスを行い、目標の構成比率を維持する必要があります。一目で理解する分散投資とは、投資資金を複数の資産に分散して投資し、特定の資産の価格下落が資産全体に与える影響を軽減する方法です。ことわざにあるように、卵をすべて一つのカゴに入れないのと同じです。ただし、分散投資が損失を完全に防いでくれるわけではありません。株式市場全体が下落したり、金利が急変したりするなど、市場全体のリスクは残っています。したがって、分散投資は収益を保証する手法ではなく、リスクを管理するための基本原則として理解する必要があります。分散投資とポートフォリオの意味、分散投資、分散投資とは、投資資金を一つの銘柄、一つの産業、一つに、一つの通貨、一つの満期商品に集中させず、複数の資産に分けて投資する方式です。例えば、投資資金全体を預金、債券型商品、国内株式、海外基金、一部の外貨資産に分ける方式がこれに該当します。ポートフォリオ、ポートフォリオとは、投資家が保有する金融商品の集合体です。預金 30%、債券化ファンド 33%、国内株式 20%、海外株式 20% といったように、資産ごとの比重を決めて構成した投資構造全体を指します。現代ポートフォリオ理論は、互いに異なる動きをする資産を組み合わせることで、同じ期待収益率においてリスクを低減したり、同じリスクにおいて、より良い期待収益を追求したりできるという考えに基づいて発展しました。ハリー・マーコウィッツは、ポートフォリオ選択理論により、1990年にノーベル経済学賞を共同受賞し、ジェームズ・トービンも金融市場分析に関する研究で、1981年にノーベル経済学賞を受賞しました。主な金融商品の種類と窓本損失の可能性。金融商品は収益を得る仕組みやリスクがそれぞれ異なります。加入前には窓本損失の可能性、中途解約の条件、手数料、税金、預金者保護の対象かどうかを確認する必要があります。商品基本概念、主な収益期限、窓本損失の可能性、主なリスク、定期預金、一定金額を所定の期間預け入れ、利息を受け取る商品、利息一般的に低い、中途解約時の約定利息の減少、金融機関の信用リスク、期責率、毎月一定額を払い込み、満期時に元利金を受け取る商品、利息一般的に低い、中途解約時の利息減額、金融機関の信用リスク、株式企業の自分を表す有価証券、配当値上がり益高い、企業業績の悪化、株価の変動、上場廃止の可能性、債券、国企業などが資金を借り入れ、5ポットと利息の支払いを約束した証書利息、売買差益あり、金利上昇に伴う価格下落、発行体のデフォルトリスクファンド、複数の投資家の資金を集め、 専門家が株式債券などに投資する間接投資商品運用成果あり、組入れ資産の価格変動、運用報酬、為替リスク外貨資産ドルなどの外国通貨または外貨建て商品リスク、為替差益、為替変動、国金利リスク原材料代替資産金、原油不動産関連商品など価格上昇、賃貸配当的な収益、価格変動性、流動性、商品構造リスク。定期預金や定期接近は株式のように毎日価格が変動する商品ではありませんが、あらゆる状況において無リスクであるという意味ではありません。金融機関の経営破綻、中途解約、インフレによる実質価値の下落といったリスクについては別途検討する必要があります。直接投資と間接投資、金融商品への投資方法は大きく分けて直接投資と間接投資に分けられます。区分意味例メリット注意点。直接投資、投資家が自ら商品を選び売買する方式、個別株式、個別債券選択の自由度が高く、費用を直接管理できる分析能力と時間が必要で、特定銘柄への集中リスクが大きい。間接と運用機関に資金を預け運用成果の分配を受ける方式、ファンド、ETF、年金ファンド、少額で複数の資産に分散投資が可能、報酬手数料、運用戦略、トラッキングエラーを確認する必要がある。投資初心者は個別の銘柄を多く選ぶよりも、幅広い市場に分散投資されるファンドや ETF を活用する方が管理しやすい場合があります。ただし、ETF やファンドも元本が保証される商品ではありません。投資の際に必ず確認すべき3つのポイント。収益性、安定性、流動性。投資判断の基本基準は収益性、安定性、流動性です。この3つすべてが高い商品は稀です。1. 収益性。収益性とは投資によって得られる利益の可能性のことです。株式、株式型ファンド、一部の代替資産は長期的に高い収益が期待できますが、価格変動も大きいです。2. 安定性。安定性とは僕ほ損失の可能性が低い度合いのことです。預金やセキュリティ預金は安定性が高い傾向にありますが、期待収益率は株式よりも低い場合が多いです。債券は株式よりも安定した商品とみなされていますが、金利や発行体の信用状態によっては損失を被る可能性があります。3. 流動性。流動性とは必要な時に容易に現金化できる程度のことです。生活費、緊急資金、1、2年以内に使うお金は、流動性の高い預金、セキュリティ預金、マネーマーケット型商品などで管理するのが一般的です。長期投資資金と短期の生活資金を混ぜて運用すると、急にお金が必要になった際に、損失を覚悟して投資商品を売却しなければならない場合があります。なぜ一か心に集中して投資すると危険なのでしょうか。集中投資は特定の事象に対して脆弱です。ある企業の業績悪化、ある産業の規制変更、ある国の景気後退、特定の通貨の急落などが資産全体を大きく揺るがす可能性があります。分散投資はこうした個別のリスクを軽減するのに効果的です。例えばある企業の株価が下落しても、他の企業、債券、預金、海外資産が全体の損失を一部相殺することができます。しかし、すべての資産が同時に下落する金融危機のような状況では、分散投資でも損失を避けることは困難です。どこにいくら投資すべきか、基本的な決定不順、個人に最適な正確な割合は、所得、年齢、負債、投資経験、投資期間、家族の状況によって異なります。以下の手順は、ポートフォリオを構築する際に活用できる一般的な枠組みです。ステップ1、まず緊急資金と短期資金を分けておく。投資に先立ち、3-6ヶ月分の生活費のように突然必要になるお金は、安全で流動性の高い資産として別に確保しておくのが良いでしょう。1年以内に使う予定の賃貸保証金、 学費、結婚資金、医療費なども、ハイリスク資産に組み入れることは困難です。ステップ2、投資目標と期間を決める目標が、1年後に使う資金なのか、10年以上かけて貯める退職資金なのかによって、資産の配分比率が異なります。2年以内に使う、預金、月利貯金、短期債券など、安定性と流動性を重視3年5年以内の投資資金、預金債券と一部のリスク資産を組み合わせる10年以上の長期投資資金、株式型資産の割合を相対的に高めることができる。ステップ3、投資傾向を確認する。価格が 10% 下落しただけで眠れなくなるほどなら、積極的なポートフォリオは向いていない可能性があります。逆に長期投資の経験があり、短期的な変動に耐えられるのであれば、リスク資産の割合を高める余地があります。ステップ4、目標資産配分を決める以下の方は、教育用の例です。特定の商品の購入を推奨するものではなく、実際の比率は個人の状況に合わせて調整する必要があります。投資傾向、現金預金券債券型商品、株式型商品、外貨代替資産いる状況、until 40%、25%、45%、で、20%、0%、模倣の変動を非常に嫌う場合や、資金の使用時期が近い場合、中立型20-40%、25-40%、30-50%、プロバブル10%、一定レベルの変動性を許容し、預金よりも高い主体期待する場合、積極型20-5%と30%と50%、80%、0.5%長期的な投資期間があり、大きな価格変動に耐えられる場合、ステップ5資産内でもさらに分散する株式の割合を決めたら、その中においても1銘柄に集中させず、国内海外、大型株、中型株、業種別に分散させることができます。債券も短期、中期、長期、国債、社債、ウォン家庭、大家庭で債券に分散させることができます。分散投資方法の種類、資産クラスによる分散預金、債券、株式、投資信託、外貨、商品など、性質の異なる資産に分けて投資します。資産クラスによる分散は、ポートフォリオの最も基本的な構造です。地域分散、国内資産のみを保有すると、韓国の景気やウォン相場に大きく影響を受ける可能性があります。海外株式や海外債券を一部組み入れることで、地域ごとの景気の流れを分散させることができます。ただし、海外投資には為替リスクが伴います。通貨分散ウォンだけでなく、ドルなどの外貨資産を一部保有すれば、ウォン安に対する防御手段となります。逆に、ウォン高の時には、為替差損が生じる可能性があります。期間分散一度に多額の資金を投資するよりも、一定金額を分けて投資すれば、購入タイミングが分散されます。月率投資や定期購入方式がこれに該当します。また債券は、満期を短期、中期、長期に分け、金利変動リスクを低減することができます。商品数の分散とコスト管理分散が良いからといって、商品を過度に多く保有する必要はありません。商品数が多すぎると、手数料、税金、管理時間が増え、かえって全体構造を把握しにくくなります。重要なのは、多くの商品を購入することではなく、互いに異なるリスクを持つ資産を効率的に組み合わせることです。年齢とライフステージに応じた調整、一般的に、投資期間が長いほど、短期的な変動に耐える余地が大きくなり、退職や資金使用の時期が近づくほど、損失を回復するまでの時間が短くなります。そのため、年齢が上がるにつれて、リスク資産の割合を下げ、預金、債券、現金性資産の割合を高める戦略がよく用いられます。ただし、年齢だけでポートフォリオを決定するのは不十分です。安定した収入があるか、負債が多いか、家族の扶養責任があるか、すでに不動産や年金資産を持っているかなども、合わせて考慮する必要があります。 ポートフォリオの例、月100万ウォンを投資する場合以下は、投資構造を理解するための例です。実際の投資判断は、ご自身の財務状況やリスク許容度に合わせて調整する必要があります。投資傾向図100万ウォンの配分例説明。安定型預金現金資産50万ウォン、債券型35万ウォン、株式が15万ウォンも元本の変動を抑え、利子型資産を中心に運用、中立型、現金性資産30万ウォン、債券型30万ウォン、株式型35万ウォン、代価代替資産5万ウォン、安定性と成長性を合わせ考慮、積極型、預金現金性資産15万ウォン、債券型20万ウォン、株式型60万ウォン、代価代替資産5万ウォン、長期的な成長を追求しつつ、最低限の干渉資産を維持。この例は、資産配分を理解するための参考例に過ぎません。短期的な生活費まで、すべて投資資金に充てたり、借金が多い状態で、リスク資産の割合を過度に高めたりすることは避けるべきです。リバランス、設定した比率を再び調整するプロセス、時間が経つと、資産価格が変動し、当初設定した比率が変化します。例えば、株価が大幅に上昇して株式の割合が 40% から 60% に増えると、ポートフォリオ全体のリスクも同時に高まります。この時、一部を売却して債券や預金の割合を増やしたり、新たに投資する資金を不足している資産に充てて、目標の割合を回復させる過程をリバランスと言います。一般的なリバランス方法は2つあります。定期点検方式、6ヶ月または1年に1回、構成比率を確認します。基準逸脱方式、目標構成比率から5アセンポイント以上外れた場合に調整します。リバランスを頻繁に行うと、取引コストや税金が増える可能性があるため、コスト対効果を合わせて考慮する必要があります。分散投資前のチェックリスト、生活費や緊急資金は投資資金と分離されているか？1位2年以内に必ず使わなければならないお金をリスク資産に投入していないか？株式、投資信託、預金の元損失の可能性を理解しているか？総資産のうち1銘柄、1業種、1カ国の割合が過高くないか？投資信託や ETF の運用報酬、販売手数料、為替ヘッジの確認したか？投資目標利回りは現実。損失が出た場合、どの程度まで耐えられるかをあらかじめ決めてあるか？少なくとも6ヶ月、1年に1回、ポートフォリオを見直す計画があるか？要点まとめ、分散投資の目的は、大きな収益を確実にすることではなく、予測困難な金融市場において、一度の誤った選択が資産全体を台無しにしないよう、リスクを分散させることです。預金債券株式ファンドの特性を理解し、収益性安定性流動性を総合的に考慮して、目標の配分比率を決定する必要があります。特に投資期間が長いほど、長期的な複利効果を期待できますが、短期資金までリスク資産に投入するのは適切ではありません。良いポートフォリオとは、自身の目標、投資傾向、所得、年齢、資金の使用時期に合致し、定期的に管理できる構造のものなのです。